小沢敏夫昔話へのご招待。
西本美恵子です。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者小沢敏夫先生をお迎えして、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
さて、先週も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、狐が登場する昔話をご紹介しましたね。
面白いよね、狐ってね。日本人って本当親しいんだよね。
そうですね、そして前回は美しいやっぱり娘に、ね、
そうそう、
変身してましたね。
そう、狐ってね、不思議に娘とか美しい女に変身するっていう風になるんだよね。
そうなんですよ
ね。狸はそうならないんだ。狸は、ね、同じばかりでもね。今日はね、やっぱり狐の話なんですけど、
はい、
福井県の話でね、狐に二度騙された話という、なんか怪しげな話なんだけどね。
二度も
騙されたって、はい、こんな話ね。昔々、まくりの在所に五助という男がいました。まくりって地名です。五助さんは体の大きい男でしたが、嫁さんには頭が上がりませんでした。ある夏の夜、五助さんは七号用水を見張る水盤が当たって垂水の落としへ行きました。この垂水には三枚があって、道がくねくねしていてガサハラでした。三枚って墓地だそうですね、はい、それでちょいちょいキツネやタヌキが出て人を騙すと言われていました。五助さんは夜中になったので、もう水を盗みに来る者もいないだろうと水盤をやめて帰ることにしました。ちょうど三枚から御所ヶ谷のところを通りかかった時、手ぬぐいをかぶった女がひょっこりと出てきました。女は、五助さん、水盤ご苦労さんやったの。弱んなったやろ、ちょうどうちに風呂が沸いてるで、入って帰んねのと親切に言いました。五助さんは、ほうけの裏よう弱ってもて、足がボーンになってしもたで、遠慮せんと入らしてもらいますわのと言って風呂に入りました。五助さんの家では、五助さんの帰りがあんまり遅いので嫁さんが見に行きました。すると村外れのドブ池の中でチャブチャブと音がしています。嫁さんが、こんな夜中に何だろうと思って月明かりに透かしてみると、五助さんが頭の上に手ぬぐいを乗せてドブ池の中に入っていました。嫁さんはそばへ行って、あんたこんなとこで何してなるんやのと言いました。すると五助さんは、いい湯加減や、裏今上がる酒お前も入らしてもらえやと言いました。嫁さんは、これは狐に騙されたに違いないと思って、五助さんをドブ池から引っ張り上げました。そして家へ連れて帰り、冷たい水をかぶせると五助さんはやっと正気に戻りました。それからしばらくして、五助さんはまた水盤が当たりました。嫁さんは心配して、あんた今度は狐に騙されたらあかんのやざ、いつもたわたわしている酒狐に騙されるなるんやわ、もうちょっとしょきんとしなさいまときつく言って送り出しました。五助さんは真面目に水盤をして夜中になったので帰ることにしました。また三枚から御所ヶ谷のところを通りかかった時、目玉が二つ光っているのが見えました。五助さんは、そりゃあ狐が出たぞ、今度こそ騙されんぞと思い、しゃがんで下腹に力を入れてよく見ていました。狐は木の葉を前足で上手にかき集めると、後ろ足を蹴って木の葉をひらひらと体にかけました。すると狐は美しい娘になりました。娘が随気芋の葉をちぎって広げると、葉っぱは風呂敷になりました。それから娘が道の脇にあった馬のクソを風呂敷に並べると、馬のクソはちゃんと重箱に入ったぼた餅になってしまいました。五助さんは、こりゃあもせえぞ、誰を騙すんやろな、今度は裏は騙されんやさけえなあと思って、そーっと後をつけました。すると娘は村外れの一軒家に入っていきました。五助さんが雨戸の節穴から家の中を覗いてみると、娘はその家のおばさんの前へ風呂敷包みを出していました。 娘が風呂敷包みを開けてぼた餅を勧めると、おばさんは遠慮しながら重箱の蓋を取ってぼた餅を一つつまみました。五助さんは食べたら大変だと思い、思わずそれは馬のクソやで、食べたらあかんぞと大声で叫びました。その声に村の人たちがたくさん集まってきました。そして五助さん、こんなところで何呼ばっているんやのと声をかけましたが、五助さんは木にしがみついて穴の中を覗いています。そこへ五助さんの嫁さんが飛んできて背中をドシーンとどやしましたけれども、五助さんはポカーンとした顔をして、みんな行さんいるの、なんかあったんかいのと言いました。あんたあんなにやかましゅう言うたんに、また狐に騙されなったんやさ、もうちょっと貯金としなはらあかんがのと嫁さんに言われて、やっと五助さんは狐に騙されたことに気がつきました。それからは五助さんはますます嫁さんに頭が上がらなくなったという話です。
五助さん2回も
2回も騙されてんだよね、
うん、やはり今回も ね狐が女の人とか娘さんにね、そうなんです
よ、娘なんですよ、
分けてましたね、
そう大抵ね娘とか女の人になるのね、
へ、
うん、面白いね、
はい、
それで今の後半のね、
はい、
ボタ持ちを持って、それは馬のクソだぞっていう、で一生懸命叫んでね、中を覗いて叫んでるって、これがね前にもありましたね、
はい、
あの何週間か前にも話したけども、けどとても有名なモチーフらしいね、これがね、
は
あ、騙されて典型的に騙される場面みたいなのね、
はい、う
ん、よく出てくるんですこの場面は、
はあ、うん、面白い場面ですよね、面白い場面よ、
で場合によってはね、一生懸命覗いて、それはうまいの臭いぞって叫んでた、後ろからボーンと背中叩かれて気がついてみると、なんと馬の尻に頭突っ込んで一生懸命叫んでたとかね、そこでもう適当には遊ばれちゃうんですよ、
はい、ね、そういう騙され方嫌ですね、
嫌だね、
狐ってやっぱり賢いですよね、
うん、そうね、うん、
はい、
面白いよね、狐をねとても親しみを持ってるんですよね、だけどね、
はい、
だから何度も何度も出会うでしょ、何度も出会うんですね、
はい、
という話です、狐に二度騙された話だって、
はい、五助さんかわいそう
かわいそうね、
はい、
今のね、そらマグソだぞ食べたらいかんぞってやつね、
はい、
これ有名なモチーフなもんでね、
はい、
ついでにもう一つ紹介させてもらいたいんだけどね、
はい、お願いします。
松原のおたつ狐っていうんですけどね、昔ケヒの松原におたつというメスの狐が住んでいた。そのメス狐はそこを通りかかる人をよく化かしていたそうだ。ある時スケジュウという男が松原を通りかかると、道端の茂みの中から一匹の狐が飛び出してきた。狐は辺りをキョロキョロと見回しながら松の葉を拾って頭に乗せ、後ろ足で砂を蹴って体にかけた。すると狐はたちまち桃割れ髪に言った美しい娘に化けた。スケジューは、ははーん、狐のやつ、この俺を化かすつもりらしいが、そうはいかんぞ。お前なんかに化かされてたまるか、と思って、この狐が何をするのか見届けてやろうと、狐の様子を見ていた。娘に化けた狐は、落ちていた馬糞を拾った。するとたちまち馬糞はぼた餅の張った重箱包みになった。それを持って娘はスタスタと歩き出した。スケジューが、狐のやつ一体どこ行くのだろうと思ってその後をつけていくと、娘は一軒の家に入っていった。スケジューはおやっと思って、その家の入り口の障子に指で穴を開け、そーっと中を覗いてみた。家に上がり込んだ娘は、重箱の包みを差し出してこの家のおかみさんと何やらしきりにしゃべっていた。そこでスケジューは、おーいおかみさん、重箱の餅は馬糞やから食べたらあかんでと叫んだけれども、おかみさんには聞こえないらしく娘としゃべり続けている。スケジューは気が気でなく、娘は狐やで、ぼた餅は馬糞やで、食べたらあかんでと叫び続けた。そのうち夜が明けて一人の百姓が通りかかった。百姓は、こらお前はこんなところで何を覗いているんじゃと大きな声で言って、スケジューの背中をドーンと叩いた。スケジューが気がついてみると、いつの間にかお宮の石灯籠の中を覗き込んで大声で叫んでいたのだった。 ね、今度はお宮の石灯籠だって。
でも同じようなお話ですね。です、
ね、同じよね、同じ話ですね。
多いんですね、こういうパターンが。
そう、そうなの、このパターン多いんです。とってもね、まず娘でしょ、
はい、
からバフンでしょ、でそれを食ったらあかんぞっつって、
はい、
で一生懸命覗いてたら何か石灯籠だったかね、いろんなふうになる。これね、とっても多いんですよ、この話、各地であるの。面白いね、
私の方もすごくそういう話が好きだったんでしょうね。
だったんでしょうね。
もうちょっと笑い話じゃないけど、そうやってされてたんでしょうね。
うん、楽しんだんだろうね。
ねえ、
うん、楽しんだん
でしょうね。笑っちゃいますもんね、今聞いてもですね。うん、
で場面がね、想像しやすいじゃない、こう一生懸命覗いていた、
はい、
そしたら石灯籠だったとかね、
はい、
それからいつかお話したのは何本もある木の中だったとかね、
はい、
想像しやすい場面よね。
そうですね、また、うん、馬の糞とか出てくるのも、うん、子供が飛びつきそうな話ですよね。
そうそうそう、喜ぶ話よね。
そうですよね、
うん、面白いと思うよ、
はい、
馬糞っていうふうにするのかもしれない。それでそれがボタモチだとかね、
また似てます
からね。似てるしからね、形は似てるよね、
はい、
有名な場面ですこれはね、
はい、
うん、今度はね、金沢の話ね、石川県金沢の話でね、
はい、
七久保の狐っていう題なんですけどね、はい、昔金沢へ行く途中に七久保というところがありました。そこには年を取った狐がいて、道を通る人を騙しては喜んでいました。ある時村の寄り合いで一人の男が、いつもいつもあの狐には騙される、今日という今日はもう我慢ができん、今度は俺が狐を騙してやるからみんな見ていてくれと言って、馬を引いて狐のいる山の方へ出かけていきました。麓まで行くと男は山に向かって大きな声で、うちの婆様、金沢へ行ったけどまだ帰ってこない、遅いなと言いました。すると突然婆様が出てきて、お前待ちくたびれたか、今帰ったよと言いました。そこで男は、婆様お帰り、疲れたろう、さあ馬に乗っておくれと言って、その婆様を馬に乗せると縄でしっかり縛り上げてしまいました。婆様は、お前そんなにきつく縛らないでもいいじゃないか、痛くてたまらんと言いましたが、男は、年寄りは馬から落ちると危ないから我慢しておくれと言って、そのまま馬を引いて村へ帰ってきました。家に着いて馬から婆様を下ろすと、婆様はちょこちょこと家の中へ走っていきました。そして家にいた婆様の横に並びました。するとどちらが本物かわからなくなってしまいました。男は困ってしまいましたが、それなら杉の葉を燃やしていぶしたら狐のやつは尻尾を出すだろうと思いつきました。それから杉の葉をどんどん燃やして、うち中煙だらけにしました。狐は我慢ができなくなって、今度は仏壇に飛び込んで阿弥陀様に化けました。するとどちらが本物かまた分からなくなってしまいました。そこで男は、うちの阿弥陀様は生きていらっしゃるので、お僕さんをあげたらいつもつまんで食べてくださる、お僕さんをあげようと阿弥陀様に向かって言いました。男がお僕さんをあげると、狐の方はそーっと手を伸ばしてお僕さんを食べようとしました。すかさず男はその阿弥陀様を捕まえて仏壇から引っ張り出しました。そしてみんなで寄ってたかって叩きました。とうとう狐は正体を現して、これからはもう決して人を騙しません、どうか許してくださいと泣いて頼みました。みんなもそれなら許してやろうということになり、狐を離してやりました。そんで総来県南波味噌と言って終わるんですね、
はい、
この最後のね、南波味噌ってのはいわゆる結末句というやつね、
はい、
金沢の方の結末句なんですけどね、はい、終わりの言葉なんです、
はい、
でお牧さんってのはね、あの仏壇に備えるご飯のことだそうです。この地方であ の、
はい、
物販のことを言うそうですけどね、面白いねこれもね。
そうですね、う
ん、馬に縛り付けるというやつね、おばあさんを馬に縛り付ける、そして杉の葉を焚いてね、
はい、
いぶすっていうのは、これもね、うん、よく狐をいじめるときに出てくるんですよ。
そうなんですか。
そう、よく出てくるの。
へえ。
そうするとね、本物の狐の方は我慢できなくなって正体を現すってやつね。
なんか人間と狐の知恵比べみたいな感じになっていくんですね。
そうそう、知恵比べね。そう、 それで最後はそのご飯をあげるとね、
はい、
いつもは阿弥陀さんは食べるんだって言うと、それに騙されて狐がつい手を出してしまった。それでバレたというわけね。
なんか聞いてると狐ってだんだん子供みたいにも思えてきます ね、
そ う、
なんか
ね、そうかもしれないね、
はい、
うん、そう、人間と知恵比べするんですよ、
はい、
うん、でもあれよね、最後はさ、もう人を騙しません、許してくださいと言うんで、みんなのそれから許してやろうということになって話してやったってね、はい、最後までいわゆる殺しちゃったとかっては、ね、いかないんですよ大抵は。
そうなんですね、うん、
大抵はね、最後許してやるとかね、
はい、
キツネは逃げていって終わりっていうふうになるんですね、う
ん、なんか気持ちよく終わるってことですね。
そうそうそう、徹底的にやっつけてっていうにはならないね、うん、
でもキツネのお話って本当に多いんですね。
多いですよ、面白いでしょそれで、
はい、
ね、でいくつかパターンがあるんですけどね、さっきの人の覗いてみるとかね、
はい、
それから食べ物でこう騙されるというかね、今のその阿弥陀様は物販が好きよって言って、はい、ついその気になってとかね、食べ物、そうそう、手を出す食べ物、それからさっきのいぶすね、それあるね、
はい、
それから縄で縛り付ける、
はい、
というやつ ね、
ね、
うん、いくつかいじめ方のパターンがある。
いじめ方、いや楽しかったです、うん、
おかしいね、
はい、今日も日本人が昔話の中で出会うものをテーマに、キツネが登場する昔話をご紹介しましたが、本当に各地にキツネの話ってたくさんあるんですね。
そう、多いね、キツネの話ってとても多いですよね。で、僕たち昔話をね、その調査に行った時もですね、昔話聞かせてくださいなんて言っちゃダメなんですよね、
はい、
そんなこと言うとね、そうだな、俺が駅長やってる頃はな、なんつって昔の話になっちゃうわけ。
あ、
そうじゃなくてね、はい、一番いいのはね、キツネに騙された話をこっちが覚えていって例を出すんですよ、
はい、
すると、あ、そんな話なら俺も聞いたぜっつって出てくるんです。
あ、そういう言い方をしたらいいんですね。
そうなの、だから一番キツネの話は使いましたね僕たちは。だから僕はよく学生にね、昔話調査に行くときには必ずいくつかお話を覚えていきなさい、
はい、
例えば狐の話みたいなのって言ってね、進めましたよ。
もうその土地には必ず狐の話があるんですね。
ある
よね、
ありますね、
やっぱそういうとき身近な動物だったんでしょうね。
そうでしょうね、うん、
では先生、来週のテーマは、
そう、飽きられるかもしれないけど、もう一回あの狐の話でね、もうちょっと面白い話があるもんだから聞いてもらいます。
もうそれだけいっぱいあるのでね、
本当そうだよ、
皆さんにも聞いてもらいたいですね、うん、私も楽しみにしています、はい、それでは小澤先生ありがとうございました、
はい、どうもありがとう。
小澤敏夫、昔話へのご招待。